ラジオ。
はい、建築系ラジオです。今日は、まあ、第2期指導の公開イベント、公開収録イベントを南陽堂でやった後に、まあ、近くで飲んでて、で、その後、だいぶ時間が経ってきたんですけども、大西真紀さんが、登場して、出ました。まあ、第2期では、倉方さんと大西さんに、コアメンバーとして加わっていただけるということで、で、今日ちょっとこの場はですね、だいぶお酒で、まあ、皆さん飲んでるんですけども、まずは、大西真紀さんに、皆さんで、10の、質問をしましょう、ということで、そういう収録をしたいと思います。大西さんのことは知ってる人も多いと思いますけど、でもまだまだこう謎の部分もあると思うので、まずは、五十嵐沢さんの方から、第1の質問をお願いしたいと思います。じゃあ五十嵐さんお願いします。
今度建築系ラジオに加わって、ね、自分が情報発信する側になるんですが、普段大西さんはどういう雑誌メディア媒体を見て建築の情報を得てますかという、普段のなんか建築でどういうものを読んでますかみたいな質問です。
実は新建築とか GA とかをあんまり買ったことがなくて、でも今年から普段一人で設計をしているので結構引きこもりがちになるので、外からの情報が全然入ってこないので、今年から1月から au を初めて定期購読になりました。
なぜ au にしました？
なんか写真が綺麗で、あと聞いたことのない建築家の作品があったりするので au がいいなと思ってau にしました。
すいません、ちょっとまだ口に物が入ってるんですけれども。
じゃあ高橋さんから。
あ、いいですか、すいません、ちょっともうちょっと考えます。
はい、高橋と申します。大西さんへの質問なんですが、どうしようかな。もし建築を目指してなければどのような職業についていらっしゃいましたか？
これはついこの間話してたんですけど、もし建築家を目指していなかったらパティシエになりたくてで、パリにお菓子の修行に行きたいです。お菓子が大好きな
んです。はい、あれ今言った瞬間に忘れちゃった。あまないです、再びですけれども、また忘れちゃった。
じゃあ僕の方から、大西さんの、まあ、大園さんですけども、建築をやろうと思ったきっかけ、あるいは建築家になろうと思ったきっかけを聞きたいなと思います。
建築学科に入ろうと思った時は、物を作ることに関わりたいっていうぐらいのすごい簡単な気持ちだったんですけど、実際に建築学科に入ってみたらすごく面白くて、こんなに夢中になれることが世の中にあったんだって思うぐらい面白くて、よりもっともっとのめり込んでいったっていう感じです。
3度目の正直で甘ないいきます。大西さんの嫌いな建築を一つ挙げてください。
嫌いな建築は今実際自分が住んでるところもそうなんですけど、ビニールクロスが嫌いです。
それは素材の匂いが嫌なんですか？
なんとなくそれだったら塗装の壁にしてほしいと思います。同じ。
それじゃあ、なんていうか、その素材っていうか、その石油系の塗料が嫌だっていうことではなくて、
じゃなくて、なんかビニールクロスのなんというか、こうなんというか嫌いなんですよ、テクスチャーが。
ああ、そのふかふかしてる感じの
床もそうですし、壁も。
じゃあ、
でもそういうところも
結構好きですか？
日本建築は好きです。
あ、マーヤ君の今の話オチがないじゃん。
オチは作りませんよ。
一人でオチがないぞ。
え、姉妹なんです。偶然というか、まあ今日この場に、まあ、いることになったんですけど、私は、音楽サークルに入ってた時期があって、建築以外に興味が音楽にあるんですけど、大西さんは建築以外ですごく興味があることってありますか？
私以外で、あ、
音楽で言うと、あのピアノをずっとやっていて、あの博士課程に入ってからまたあの電子ピアノを一人の下宿というかに買って、またピアノを最近弾き始めたことですかね。あとはあの絵本を集めるのが趣味です。
あ、つくばの M1 の赤松です。以前その建築雑誌の方で師匠を持たないあの建築家インタビューっていうのですごい面白かったんですけども、大西さんご自身がこうどうやって建築の設計スキルをこうトレーニングされてるのかっていうのに、まあ、今日どうやって建築設計 の、 あの力をトレーニングされてるかっていうのに興味があってそのあたり教えていただければと。
あのでも本当にあのあの出会う方に恵まれていて、あのその松田さんにそのインタビューに来ていただいた時にもお話ししたんですけど、そのさっきおっしゃってたあのたくさん先生がいます。あの建築家の方もそうですし、あの施工の方もそうですし、あの構造設計家の方とか皆さんに教えていただいて、あの技術的なことからコンセプトについてまで、でまだトレーニング中です。
南です。あの大西さんがあの一番幸せだなと思う瞬間、例えばね、今自分がもういろいろ活動してたりとか、まあ、いろいろこうまあ生活したりとか、一番幸せだなと思う瞬間と、それからもう一つはなんか一番これまで自分が困ったなっていう瞬間、これはもう本当に大変だったなっていうかね、そういうのは何だったかっていうのはありますか？その、うん、まあ、あの、まあ、好きなように話してもらったらいいんですけど、まあ、自分がすごくまあ楽しかったなとか幸せだったなって思う時と、それからすごい困ったなって思う時は何だったかっていう。
建築に関して言うと、やっぱり完成した時っていうのは本当に幸せです。あの人が使ってくださっているのを見る時とかもすごい幸せですし、普段の生活だとケーキを食べている時は一番幸せ。
なるほど。
困った時は何でしょうね、何でしょう、あのダイエットが成功しない時とか。
ダイエットしてんの？
あのしようと思ってもどんどん太っていく時とか。
僕はね、あのね、あの大西さんに建築ラジオのねコアメンバーに入っていただきたいっていうことはすごい幸せですね。
もう言うまいよ、すごい素晴らしいな。
大変ですね最後。
いや、まあ、じゃあちょっとまあ真面目にやると、まあ、あの鬼さんに入っていただいて僕すごく楽しみなんですけども、なんかすごくなんかこう、まあ、さっきの五十嵐さんの本のあれでも、まあ、ジェンダーの問題っていうのでして、女性であることっていうのがその建築においては果たしてプラスに働くのかマイナスに働くのかわからない。で、まあ、鬼さんというのはその意味ではなんかすごく新世代というか、その女性性であることっていうのをなんか拒否するでもなく、やっぱちょっと今まで違うあり方っていうのをなんとなく体感的に感じるんですけども、そのなんか女性であることとその建築っていうのがつながる可能性がもうちょっとあるとしたらば、どういうところでこうなんかそういうところがあるかなと、まあ、あるいはそういうのはないって話でもいいんですけども、そういうことをちょっとあの かなってこないか。
すいませんね、もう夜中の0時ぐらいでパズドラ。
今のところまだ無意識でな段階なので、あんまりうまく言葉にはできないんですが、やっぱり先ほど倉方さんがおっしゃったように。女性的な部分も男性的な部分も同時に必要だと思うので、あえて女性であることを隠そうとも思わないし強調しようとも思わないっていう感じですね。たまたま百田くんという男の子と一緒にやっているので、なんとなくこう考え方のなんかなんて言うんでしょう、道筋の立て方が私の方がうねうねしてしたり突然ピョッと飛んだりとかそういうのがあるのに対して、ひかくんの方がどっちかというときちんと積み上げていったり説明したりすることが得意だなっていう感じもあるんですけど、そのぐらいの認識しか今のところ、すいません。
まあでもこれから建築ラジオでちょっとまた新たな部分を多分見せていただけると思うので、すごく楽しみにしております。
すいません、ありがとうございます。
あと2つですよね、ジュの質問なので、さ、じゃあ最後の質問ちょっと五十嵐さんに、ね、まあお願いするとして、じゃあ僕2つ目の質問なんでちょっと違う観点から、大西さんはカラオケで、自分が歌いたい歌とか好きな歌とかありますか？
ライロンかな。
でも私カラオケがどっちかっていうと苦手なんですよね。でも本当に中学以来行ったことがない。
長いです
ね。です。
中学以来。
はい。
白見くんはそんなことない。
じゃあそういう機会があったらちょっと楽しみですね。
じゃあよく聴いている歌とか、その例えば自分は何かコンペとか。何かその勝負に行くときに聴く歌とか、
単純に好きな音楽とか、
単純に好きでもいいんですか？
じゃあ本当に音楽が全くセンスがないんですよね。分かんないんですあんまり。
いや、好きか嫌いかもないです
か？いつも事務所ではなんかミュージカバリーっていうなんかネットの音楽を配信するラジオがあるんですよね。もうそれでかけてる、自分で選べないのでっていうぐらいで、全然音楽に関しては。
じゃあ五十嵐さん、
なんか真面目な質問した方がいいの、それとも今みたいな質問がいいんですか、どっちがいいの？
いや、鋭ければ鋭いほどいい。
え、何が
鋭ければ
鋭い。それやると困るから、じゃあいいや、考えない。じゃあさ、京都大学で勉強して、で東京に来て東京大学の大学に入って、まあなんか東大と京大の違いっていうか、それについて思うことがあれば聞きたいなっていう。
そうですね、なんか京都の場合は街がやっぱり街に惹かれて、まあ、東京もそうなんですけど、街に惹かれて京都に行って、街に惹かれて東京に来たっていう感じなので、あと
学校は
そうですね、京都の時の方が学部だったっていうこともあって、先生として、例えば高松新先生とか竹山聖先生のイメージっていうのがものすごく強烈なんですよ。なんというか先生としてのイメージとか、そういうことで言うと、大学院は藤井先生にはすごくお世話になってますけど、他の先生とあんまり関わる機会がなくて、あんまり自分が東大にいるっていう感覚がないです。
真面目じゃないです。真面目な質問がさ、私にも音楽と似ててさ、去年見て一番良かった映画なんですかみたい。
音楽で映画に興味ある
。アバター良かった？
メガネがあれ絶対日本仕様じゃないと思うんですよ。ちょっと私 鼻が低くてメガネがずっと落ちてきて、
あれだからメガネかけてみ
る。そうなんです。
3D でも見れるんだけど、 3D で見た方がいいんだよね。
いいですね。
はい、でも
あんま行かないよね。
そうなんですね。 はい、
もう 10超えちゃったんですよ。南さん、
浦方さんからちょっとプラスアルファであれば。
プラスアルファで、そうだね。じゃあまあなんかオーソドックスに1月だから今年1年間のまあ目標っていうか今年の何かそういう新年の計みたいなものを立てましたか？今年はこれをやろうとか何か自分の目標っていうかそういったものがもし何かあればあの教えてください。
そうですね、あの去年から引き続きなんですけど自分の表現方法を持ちたいと思っていてそれが目標です。絵を作るというか
建築的な表現。
そうですね、なんかいつもプレゼンテーションの時に手探り状態なのでなんか新しい表現方法を探したいって感じです。
なんだろうな、まあ、あんまり女性の人に年を聞くのは良くないんですけど今、26ですか、はい、結構だからそのねあの卒系とかいうので、まあ、デビューしてっていうか有名になってやっぱりこう、まあ、ちょっと、まあ、年が変わったっていうのがあるじゃないですか。それでなんかちょっとやっぱ22ぐらいから26ぐらいになってなんか少しこう自分が年取ったなとかあるいはそのもうちょっと下の世代が出てきてなんか面白いなとかあれだからなんかそういうちょっとその年を意識するというかですねなんかそういうところでスタイルとか考え方変わったところがあるかあるいは全然ないかそういうのはどうですかね。なかなか26っていうのはこう微妙な年というか 若くもないしある意味でこう年でもないっていうなかなか微妙な年だと思いますけどもそういうところを意識することってありますでしょうか。
今のところはあんまりあのちょうど嵐山で今京都の嵐山でやっているプロジェクトは自分より下のちょうど4つぐらい下の世代と一緒にやっているのででもみんな全くもう対等でもうすごく面白いことやってるすごい優秀だなと思うぐらいで特に他の方についてはあんまりまだ、はい、存じ上げないです。どんなことをしているのか世代が違うんでしょうか。そこは
いやでもまあまあそうでもないんじゃない
ですか。すごい一緒の気分でやっていたんですが
だいぶ
もう離れてますよね。
いやいやそうですね、いやだいぶねあの大西さんがこうあの浮き彫りになったんですね。12年
じゃあ、 あの、まあ、今いろいろ質問してさせていただいたんですけど最後ちょっと大西さんに、まあ、第2期の建築系ラジオで、まあ、これからなので、どんな感じかわからないかもしれないですけども抱負的なものを何か、こういうことができればとかあの、まあ、せっかくならみたいなそういうのがあったらちょっと大西さんから一言もらえればと思うんですけど。
あの今回は本当にあの建築系ラジオに誘っていただいてありがとうございます。あの普段もう近くで直接お話を聞けない方々と一緒にできることがまずとっても嬉しくてあの私はまだ経験もの何ていうか知識も浅いのできっと質問することが役目なんだろうなと思ってでもう分からないことは何でも聞いて教えていただこうと思っています。はい、
じゃあどうもありがとうございます。これで、まあ、お兄さんへの10の質問10プラスアルファですけど、終わりたいと思います、はい、じゃあ、お兄さんこれからもよろしくお願いします。